はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は新卒入生祝福式ということですね。希望に胸を躍らせている、ワコードたち、もうあまり変化のない生活を続けている大人たち、なんか区切りが欲しいですよね。なんかね、3年ごとになんかね、こうお祝いしてもらったりしたら、もうちょっと人生に張りが出るかもしれない、そんなこともね思いながらですけれども、彼らのね前途に幸多かれと願わざるを得ませんけれども、今日はね、さっきも紹介ありましたけれども、この教会初の、古典といいますかね、教会が画廊になりまして、水彩画が飾られておりますけれども、ぜひ皆さん、ゆっくり味わっていただくとともに、お家に1枚、はい、うちはもうすでに1枚ですね、予約をしておりましてね、はい、でもやっぱりこう写真とか印刷とは違う独特の迫力がありますね。この原画の美しさというか迫力というか、そういうものを本当にまた改めて感じておりますけれども、はい、では今日はですね、聖書的コーチングというお話なんですけれども、これは本にはない話なんですけどもね、どこかでお話をしたいなと思っていたことで、これからね社会人になる人もいるし、もうすでに社会人の人の方が圧倒的に多いわけですけれども、時々聞かれることがあってですね、この、コーチングっていうことは教会ではどういうふうに考えたらいいんですかというようなこともあるもんですから、ちょっと今日は結構情報量が多いですけども、お話をしたいと思いますが、コーチングというものの歴史っていうのが一応あってですね、コーチっていうと普通スポーツのねコーチ、今ワールドベースボールクラシック、なんでクラシックなのかって、思いません？なんかクラシックって音楽かなと思うんですけどね、クラシックっていうのは英語でクラシックっていうのを使うときは何かとても大切なものとかね、こうなんていうんですかね、荘重なとか荘厳なとか、そういうような、なんか別格のことを表すときに使うんですけどね、ああいうクラシックが、やってますけども、彼らはみんなねコーチがついてね、おりますけれども、このスポーツの分野でね、特にプロスポーツの分野ではそれぞれが、専属のコーチ、特に今はもうどんどんそのスポーツの分野ではコーチでも、例えばテニスのプレーヤーだとただテニスのコーチだけじゃなくてね、そのフィジカルなコーチがいて、さらにはメンタルなコーチがいてみたいなね、このいろんなコーチをたくさんつけるような時代になってますけども、もともとコーチっていうのは馬車を表す言葉なんですね、はい、西部劇とかでね、こう馬に引っ張られてる後ろの人が乗るところ、あれをコーチって言うんだそうですけども、結局こう人を乗せて大切なところまで運ぶと、送り届けるというようなことから、このコーチっていう言葉が使われていると。これは目標を達成するということですね。だからそこまで送り届けるというようなことからコーチっていう言葉が発生、そういう意味に使われるようになったそうです。で、1950年ぐらいにマイルズ・メイスという人がこの、ビジネスの世界で、特に経営の、領域において、マネジメントの領域においてコーチングが必要だと、経営者にとっては、経営者っていうのは大体孤独で、我流で自分で好きな方でやってたけども、それじゃダメだと、ちゃんとコーチを受けてやらなきゃいけないというようなことを提唱したところから始まったとされてますけど、昔からこういうその、助言したり助けたりっていう役回りの人っていうのはいたわけですけどもね、で1980年ぐらいからアメリカで大流行で、いろんなところで、特にビジネスの世界で、コーチングと、だから会社で、コーチングを教えたりとかですね、そういうことも ありますが、まあ、日本でもこの20年ぐらいでしょうかね、2000年ぐらいからコーチングっていうのが流行っているようですね。まあ、今ではまあ 教育とか人材開発とか医療の分野とか、まあ、いろんな領域でこのコーチングっていうのが言われるようになっているわけです。で、まあ、そもそも定義というかですね、それが日本コーチ連盟というのがあってね、コーチングの協会があるんですけども、そこによるとコーチングとは本人特有の感情や思考の働きを行動の力に変えることで目標達成や自己実現を促すコミュニケーション技術ですと書いてあるんですね。でコーチングっていうのは、まあ、からそのコーチがいてその人にいろいろこの、まあ、会話をしてね、でその人の中にあるこう気持ちとか、動機とかそういうものをこう引き出してあげて、そしてそれが行動に表せるように助けるっていうのが、まあ、コーチングということなんですね。で似たような言葉にね、カウンセリングとかコンサルティングとかメンタリングっていうのがあってですね、まあ、私がやってるのはカウンセリングですけれども、まあ、カウンセリングっていうのはこの心の不調とか課題とかそういうものを克服するあるいは治療することを目的にしてます。まあ、やり方としてはコーチングと一緒でこう話をするわけですけれども、そういう心の不調を治すというか正していくというか修正していくというのが、まあ、カウンセリングですけれども、まあ、コーチングはその不調を治すってわけじゃなくて、まあ、不調の場合もあるかもしれませんけれども、よりその人が今目標としていることを達成できるように助けてあげるっていうですね。でコンサルティングっていうのはありますよね。コンサルティングの仕事をしている人とかね、コンサルタントとか、まあ、これも大体まあ仕事のビジネスの分野ですけれども、コンサルティングっていうのはこういう問題の時にこういうふうにこうしたらいいですよとか、ここの企業紹介しましょうかとか、ここはこうしたらいいですよというふうにこういろいろ解決策を提示するのがコンサルタント。でメンタリングっていうのが最近あってですね、メンターとかメンタリングっていうんですけども、まあ、これはまあより個人的に、その人生の先輩あるいはその業界の先輩が、その人に、まあ、広く助言すると、まあ、なんとなくかぶってる概念ではあるんですけどもね、まあ、コーチングという、のがあって、で実はアメリカはですね、このクリスチャンのためのコーチングっていうのがすごい盛んなんです、はい、そういう教会、その教会というのもキリスト教会じゃなくてそういうグループがですねたくさんあります。でそれこそインターネットでビブリカルコーチングとかね、クリスチャンコーチングとかって調べてもらったらね、いっぱい出てきます、うん、で それはそのクリスチャンとして成長成熟していくために個人的にコーチしてくれる人たちなんです、ね、ああそんな人おったらええなとね思いますよね。日本にはまだそういうことを、まあ、個人的にこう教えてする先生もおられますけれども、私もすごいもともと興味があって、時間があったら自分もちゃんと勉強して、そしてそうクリスチャンのためのコーチングスキルみたいなのを身につけたいなとは前から思ってはいるんです。でただまあこのコーチングっていうのは一般的にはですね、もうこのやっぱりビジネスの世界ですよね、仕事の世界で使われる概念というか言葉ですね。でまあ今現役で仕事してらっしゃる方もおられるし、もうすでに今現役を引退して退職してらっしゃる方、いわゆる会社の仕事は辞めてらっしゃる方もおられますけれども、この、まあ、仕事とこう結びついてきている、まあ、考え方ではあるんですね。でまあ、ちょっとこの、まあ、コーチングの流れとは直接関係ないんですけども、まあ、仕事とか労働とかね、そういうことについてもちょっと触れときたいと思うので、お話をしたいと思うんですけども、その、まあ、この世で働くということはどういうことかということですね。で労働はそもそも神の本質なんですね。神様は天地を6日間労働して作られたんですね。働かれたんです。神様はなんかこうピュッてやったらシャッとできたんじゃないかとか思うかもしれませんが、そんなわけではない。神様はこの世界を、まあ神ですからね、もちろん私たちの 想像をはるかに超えた偉大な力によってされたわけですけれども、神の働きによってこの世界は作られて、で7日目にお休みに、あ疲れた6日間頑張ったから疲れたと疲れたかどうかは別として、7日目はお休みになったわけですけれども、で人間も創造された時から働くように神様はデザインされてるんですね。それはエデンの園のお話の中にですね、創世記の2章15節、これは人間が堕落する前ですよ、罪を犯す前のところですけれども、こう書いてあるんです。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたと。エデンの園を耕して守るというのは人間に与えられた労働なんですね。だ時々エデンの園は、だ人間が罪を犯したから労働させられたんじゃないかと思ってる人いますけれども、そうではありません、はい、ただ罪を犯す前の労働は楽しい仕事だったんです、はい、幸せな仕事、ね、もうウキウキするような労働だった多分ね、あるいはそこを守らなきゃいけないと、うん、管理するとかね、そういうことも人間に与えられている仕事だったんですね。ところが人間が神様との約束を破ってしまって、罪を犯したがゆえにですね、この労働の意味が変わってしまったんです。それはこの同じく創世記の3章に、お前のゆえに土は呪われるものとなったとかって、お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ、お前は顔に汗を流してパンを得る、土に帰る時まで、読みたくないとこですここね、土に帰る時まで、額に汗を流して働かなきゃいけなくなっちゃったんですね、だから労働を、まあここでいう労働というのはですね、会社で、まあ、断ってきますけど、決して会社で働くことだけ意味してないんです、はい、人間は生きてる間何らかの労働をし続けなきゃいけないですね。その労働の中に、私たちはどうしてもこの苦しみを避けられない、それは罪の結果なんですね。だからもう生まれて死ぬまでもう楽しく働きましたっていうことは起こらないということです、まあ、逆にあ苦しいな、しんどいな、やめたいなと思っても、あそれは罪の結果だから仕方がないなと、刈り取らなきゃいけんなと、アダムのバカとか言いながらいやでも私も罪人ですからとか言いながらですね、ああ頑張って働きますと、いうことはもうこれは仕方がないですね。土に帰る時まで、労働しなきゃいけない。で長いことですね、こう人間の労働っていうのはもうつい最近までもうほぼあれだったんです、糧を得るためのものだったんです。農業ですね、農業、まあ農業漁業、という、まあ、第一次産業ですけれども、江戸時代ですね、日本の人口が2000万人とか3000万人ぐらいだったそうですけれども、まあ、ご存知の士農工商っていう制度がありましたね、で士農工商の人数の割合がどれぐらいだったか皆さんご存知ですか。武士が半分ぐらいおったとか思いませんか。これ調べた人がちゃんといてですね、武士が大体 7% ぐらいいたそうです。結構多いと思います。で一番多かったのは農民ですね、 85%、 だから日本の人口の 85% は農民だったんです。 85% が土を耕した。でこの 85% っていう数字はおそらく世界中にずっとそうだった、あるいはもっと 90% とかね。だから働いて糧を得る、糧を得るために働くっていう時代が、まあエデンの園からずっとこのそこにも書いてありますけど、産業革命、イギリスで起こったね、18世紀19世紀に産業革命が起こるまではもう家庭を得ることが労働だったんです。ところがですね、その産業革命によって人間の労働の中身が変わっちゃったんです。劇的に変わったんです。これで2020年の統計ですけれども、まあ、前にも時々お話してますけれども、これ日本のことですけど、第一次産業、つまり農業、漁業、水産業ですね、農林水産業、まあ、直接糧を得るために働いている人がどれぐらいいるかというとですね、わずか 3% しかいないです。じゃあ私たちの口に入るものはどこから来てるかというと、
ほとんどは輸入されてきてる。まあ労働のその農業の効率が良くなってね、実際仕事する人が減ったということもありますけども、まあでもほとんどは輸入ですね。わずか 3% しかいないです。ここの教会でも 100% の農業の人はいないです。今までもどなたもおられない。趣味でやってらっしゃる方はおられますけども、ね、農業で、を主たる仕事にしているという人はいない。で第二次産業鉱工業ですけどね、これが 23%、まあ、これに属する方はおられると思いますが、圧倒的に第三次産業なんです。 74%、 4人に3人は第三次産業。第三次産業というのは商業とか通信とか教育とか医療とか介護とか、ね、だから今私たちの国で労働というとほぼ第三次産業なんです。で第三次産業っていうのは直接糧を得る仕事じゃないんですね。ですよね、うん、第一三次産業でいくら頑張ってもお米一粒も取れないです、ね、でもこれっていうのは今私たちは当たり前になってますけども、 人類の歴史においては本当にこの最近のわずかな、ね、百数十年ぐらいの間に起こったことです。で実際第二次世界大戦終わった頃までまだ第一次産業従事者が 50% いたんですよ。だここ半世紀70年ぐらいでさらにガーッとこう減ってですね、もうほぼゼロに等しいぐらいの、わずか 3% の方しか農業に従事しない、直接糧を得る仕事をしなくなっているんですね。だからこう労働について考えるのがね難しくなってるんですよ。直接糧を得ることではないから、まあ、言ってみれば神様が最初にデザインされた労働とは変わってきてるんですね。神様はエデンの園を人間にアダムとエバに任されて、そこを耕し守るようにされたわけです。まあ、エデンの園は追い出されましたけれども、それでもやっぱり土を耕してそこから糧を得るように、しんどいけれども頑張れと言われた。でも今直接土を耕さない。で、土を耕すっていうのはどういうことかっていうと、神様から糧をいただくっていうことをダイレクトに感じる仕事なわけですね。ですよね、農業っていうのは。天候があり雨があり空気があり土があって、神様と結びつく仕事なんです。でも第三次産業は神様になかなか結びつかないです。遠いです私がこの仕事をやってることによってこうなってああなってるってですね、なかなか結びつかない。で労働のまあ目的がねどんどんこう本当にこの百数十年の間にドラスティックに変わってしまってですね、でその結果例えば男女の労働の差が生まれちゃったんですね。農業中心の時代には男女の労働の差はほとんどありませんでした。はい、まあそれこそ日本だとその武士たちはですねその男女の違いはあったんですけど、農家においては男女の違いはほとんどなかったんです。女の人はまあ子供を産むという仕事がありましたけども、それでもやっぱり同じように畑に出て働くと、男と女ってそんなに違いはなかった。でもこの産業革命以降なんかどんどんこのねやることが変わったことによって男が外で働いて女は家の面倒を見るんだみたいな、それ全然正しくないですよ、うん、それ人間が作っちゃったその仕組みとして、うん、そのことによってこういろんな問題がね起こってきたりとか、それからいつも言ってますけども結局お金がねその糧を得ることじゃなくてお金を得ることが労働になっちゃったので、まあでもそうお金を得ることでお金によって糧を得るわけですけども、この金というものが介在したことによってですね、この金が持つ、まあ、魔物性というかね、うん、偶像性とかそういうものがこう人間の労働の質をどんどん変化させてしまって、まあご存知のように今はとにかく富が世界を支配していますからね、わずかな数パーセントのスーパー金持ちが世界中の富のほとんどを握りしめていると、うん、そういう時代になっちゃってですね、社会がいびつになっていると。だからこう労働のことを考えるのがね難しいんですよ。だから16世紀ぐらいに僕がこの教会の牧師で労働の話をするのは多分そんなに難しくなかったと思います。皆さん今週の畑はいかがでしたかって聞いてですね、今年今週雨が降らなかったねとか 降ったねとか、ああじゃあお祈りしましょうってですね、神様どうぞこの村に雨が降りますように、ね、みんなが元気で良い作物がなりますようにって言ったらそれで終わったんですよ、ね、今そうはいかないです。皆さんにいろんなお仕事されてるしね、状況が違うし、そういうこの問題の中に私たちはいるわけで、そしてもうそもそもこの社会が非聖書的な社会です、まあ 日本はもう特にそうです。キリスト教的な、世界観というか、こう常識が通じない世界の中で生きているから、そこでクリスチャンとして働くということは非常に難しい、困難なんですね。で極端になりやすいです、隠れキリシタンになるか、つまり職場で私はクリスチャンだということは絶対言わない、黙って悟られないように、クリスチャンだとかって言うとなんか変な質問されると困るしと思ってですね、教会に行ってることはできるだけ悟られないように、それでもまあ悪いことはしないように、お祈りしながら仕事するか、あるいは全く孤立して私はクリスチャンですってですね、煙たがられて、もうあいつはもういつも教会から嫌だってですね、それで孤立しない人もいますけどね、まあ、極端に言うと、いずれにしてもね、この今のこの国で特に第三次産業においてクリスチャンであると言って仕事することはそんなに簡単じゃないですね。非常に難しいと思います。で、まあ、今日ちょっと情報量が多いって話をしたんですけども、この、まあ、私が前に箴言をね、中心に神の知恵の話をした時にですね、ティモシー・ケラーという、先生の本を訳して皆さんで読みましたけども、このティモシー・ケラーの本の中 ですね、この世界で働くということという本があるんです。で、まあ、この本はちょっと前に書かれた本ですけども、2018年に発行されたのかな、英文はもうちょっと前だったと思いますけども、その中でこのティモシー・ケラーさんがですね、この世界で働くときに私たちが問い続けなければならないことがあるっていうふうに言ってるんです。でティモシー・ケラーはですね、理屈っぽくてね、僕はこの本はすごくいい本だと思うけどなかなか進めにくいんですよ、何が言いたいみたいな感じになるんで、まあすごいいいこと書いてあるんですよ、すごいいいこと書いてあるんですけども、ただ興味のある方はぜひ、読んでいただきたいと思いますが、で特にこの本の中で私がいいなと思ったのは、この世界で問い続けなきゃいけないことがあるっていうふうに言ってるんですね。で、それをまあ簡単に紹介していきますけども、まず私が生きている社会文化や働いている職種の中にはどんなストーリーがあるか、そのストーリーの中でヒーローは誰か、悪役は誰か、ストーリーっていうか、この言葉の感覚がちょっとね、日本人には分かりにくいんですけども、多分まあ私が働いているこの社会文化あるいは職場の中にはこうなんかそこに独特のルールとか、ありますよね、なんかね。でそのあるいはそこに働いている人たちのつながり方とか構造とか、そういう意味だと思いますけども、でその中にいる悪役は誰で、ヒーローは誰なのかと、それは自分にとってということですよ。自分にとってすごく大切にしている人は誰で、嫌がってるのは誰かということは考えなさいと。それから意義、道徳、起源、運命について考えるとき、その根底にあるものは何かと。仕事をしているときに私たちは意義を考える、何のために仕事をしているかと。あるいはこの自分の知っている仕事における道徳問題について考えるとか、あるいはこの仕事の起源とかこれからの運命とか考えるときに、その根底にあるものは何かと、まあ逆に言えばこれはちゃんと聖書的にそういうことを考えているかどうかということを問い続けなさいと言ってる。それから偶像は、希望は、恐れは、自分がもしかしたら偶像化しているものがあるんじゃないか、まあ、何を私は願っているか、何を恐れているかということを問い続けて働きなさいと。それから自分の仕事の中でこの筋書きがどんなふうに語られているか、その話の中で仕事はどんな役割を果たしているか、まあ、これは先ほどのストーリーということと関係しているわけですけれども、まあ、自分の仕事の中での筋書き、まあ、自分がねこうその日の仕事についても、あるいはこれからの仕事についてもいろいろこう筋書きを考えているわけだけれども、 そのあるいは自分の人生の筋書き、その中でこの自分の仕事はどういう位置にあるかとかですね、そんなことまで考えて仕事せんと思うんだけどねでもそういうことをこう問い続けていかないと、さっきも言いましたけど現在の仕事っていうのはこの神様がデザインされた直結してる私たちの糧に直結している仕事じゃないから、なかなかこの神ご自身が何を考えてらっしゃるかというようなことについて、あるいは聖書的に働くというかどういうことにかについてですね、分かりにくいんです。だから大変な時代だということですね。さらにですね、社会で一般的とされる世界観のどの部分が福音と調和しているか、自分が同意し同じ立場を取れるのはどの部分か、まあ、これは分かりやすいですね。どこかは福音と調和しているところもあるだろうと、全く反してない、反してるとは言えない、もし調和してるとしたらどこか、あるいは自分はどういうところに同意できるのか、ね、まあちょっとアメリカなんでこうちょっと多分政治的な話もちょっと入ってると思いますけども、それから社会で一般的な世界観とどの部分がキリストなしに解決できないか、キリストなしに解決できないかっていうのはキリストの存在があってこそ解決できるところが必ずあるだろうと、まあ、イエス様によってじゃないと解決できないところがあるんじゃないか、今自分のやってる仕事の中でも、それはどこでしょうかと。それから仕事をするとき、単に立派な仕事をするというだけでなく、クリスチャンの独自性を打ち出せるからですね。いい仕事をする、まあ、それこそちゃんと仕事をしてそれぞれの職場で一生懸命仕事をするけれども、でもクリスチャンであるということの独自性を打ち出せるんじゃないかと。ただただいい仕事をしているというだけじゃない、クリスチャンだからこそできることがあるんじゃないか、それを問い続けなさい。で最後に、個人に使える、社会全体に使える、自分の職業分野で使える、能力が卓越した力を示すモデルとなるキリストの証、キリストを証しするの5点において仕事の中でどんな機会があるか、多分この一番最後がは覚えててもいいと思います、はい。でまあ、さっきも言いましたけど、これは単に会社で働いてるだけじゃなくて、その家庭の中にいても私たちは労働してるんですよね。一日ずっと椅子に立ってじっとしてる人はいないと思いますよね。何かやってますから、ね、それは家事もするだろうしね、いろんなこと私たちは、まあ、仕事をしてるわけです、動いてるわけです、働いてるわけですね。そのことの中で、個人に使える、私は今日この仕事の今日一日この生きている中で個人に使えることができるだろうか、あるいは社会全体に使えることができるだろうか、あるいは自分の職業分野で使えることができるだろうか、能力が卓越した力を示すモデルとなることができるだろうか、そしてキリストを証しすることができるだろうかという、この5点において、自分の仕事の中で、自分がやっていることの中で、自分が生きていることの中で何か機会があるんじゃないかということを思ってなさいと。思ってないとただただ漫然と過ぎてしまう一日が。もしかしたら誰かに使えることができたかもしれない、キリストを証しすることができたかもしれない、そういう機会を逃してしまうからっていう意味でこうおっしゃってるわけですね。まあ興味のある方はぜひこの本を、これ教会の図書にあったかな、なかったら入れておきますんで読んでみてください。で、まあコーチングの話に戻るんですけども、まあ、今までちょっと労働の話をしたんですが、まあ、私たちがその生きていくっていう、まあ、クリスチャンとして生きていくっていうことの質を上げるためにね、この聖書的なコーチングが有効だということを、まあ、さっきも言いましたけども、アメリカにはそういう、こうクリスチャンを育てるためのコーチングソサエティというのがいっぱいあるんですよ。プロのコーチみたいなのがいるんですけども、まあ、その中の一人 の、 ロバート・ E ・ローガンという人がですね、この Nine Ways Coaching Aligns with What We Read in the Bible といってですね、まあ、聖書に書かれていることとコーチングということを、まあ、寄り添わせて、見たらこういうことが言えるんじゃないかというようなことを言ってるんですね。でこれはなかなか興味深いです。1番、 聖霊の導きを聞き分けましょう。聖霊の導きを聞き分けるということがまずクリスチャンとして、まあ、まあ後でも言いますけれども、まあ、クリスチャンとして成熟していくっていうですね、その私たちは言ってみれば職業クリスチャンなんです。プロフェッショナルクリスチャン。いや先生それで金もらってませんかって言うかもしれませんけれども、まあ、私たちはイエス・キリストの弟子ですよね。イエス・キリストの弟子だっていうことは師であるイエス様のようになろうと思っているのが弟子ですから、ね、イエス様の弟子だと言いながら、いやイエス様のようにはとてもなれませんと、ね、もう私は私のままでいいですということになるとイエス様の弟子とは言えないわけです、ね、イエス様の弟子として、自分がどうすればよりイエス様に近づいていけるかっていうふうに考えていたら分かりやすいと思います、はい、イエス様の弟子として、私がこの成熟していくためにどういうことが必要かということですけども、ちょっとごめんなさい熱くなってきて、一番目は聖霊の導きを聞き分けましょう。聖霊は私たちを導いてくださっているけれども、その導きをちゃんと聞き分ける必要があると。で、ただですね、聖霊は私たち自身だけじゃなくて他の人にも導きを与えられているから、独りよがりで、まあ、後から出てきますけれども、他の人に働いてくださっているかもしれないから、ね、いやもう聖霊は私にこうしろと言ってますからって言ってですね、もう人の助言も全然聞かないでですね、やるんですみたいなのは、これは本当の意味で聖霊の導きを聞き分けたことにはならない。それから当然ですけど祈りを中心としましょう。イエス様がそうされたように父なる神の声に耳を傾ける時間をしっかりとりましょう。イエス様こそがですね、父なる神のコーチングを受け取られたでしょう。ですよね、神の子ですよ。お祈りなんかしなくていいはずじゃない、全部分かってんだから。毎朝弟子たちから離れて静かなところに行って父なる神と交わりを持たれた、それは父なる神のまさにコーチングを受けるためですよね。それが大切だと。そして交わりを大切にしなさいと、まあ、一番とも関係のあることですけれども、私たちは一人のたった一人クリスチャンとして召されたわけじゃないんですね。教会の枝として召されてる、キリストの体の一部分として召されてるから、教会あるいはクリスチャンの交わりを大切にしていきましょう。そうすることによって独りよがりを防げますよと。あ、今YouTube を見てる人もね、これはこの YouTube あれ録画を見る人のために僕も言っときますけども、YouTube を見てクリスチャン生活を YouTube だけ見てクリスチャン生活をしてると思ったら間違いですから、必ずローカルチャーチに、その地元の教会に所属してください。いや私一人でもうイエス様の話聞いて信仰を持ってお祈りしてはいいと思ってるますからみたいなですね、それは聖書的じゃない。この、まあ、バーチャル世界において、まあ、こうやって教会の礼拝を配信したり、ね、メッセージを配信してますけれども、それは皆さんがこの御言葉で養われて、そして本当のクリスチャンとして成長していくためのきっかけを与えているに過ぎない。で、じゃあ教会に来てるからね、教会の一部かって、そういうわけじゃないですよ。教会に来て教会の交わりに参加して、そしてお互いに祈り合ったり励まし合ったりするということによって私たちは成長するわけですね。そしてイエス様の方法を参考にしましょう。まあ、これはここの4番はですね、ダーッと もっといろいろあるんですけども、まあ、簡単に言えばイエス様は弟子たちに問いかけてるんですね。つまりイエス様は私たちに問いかけられるんです。はいこうしなさい、はいしなさいとは言わない。そういう意味ではまさにコーチングなんですね。私たち聖書を読んでてですね、問いかけられるっていう感覚がないですか。あ、問われてるなと、こうあ、じゃあどうしたらいいのか。だから私たちは答えを探しますよ、ここにね、おみくじのように、時にはおみくじのように神様答えくださいですね、答えくださいって言うんですけども、イエス様は弟子たちに問いかけてるでしょ。あなたはどう思うかと、あなたはこのことをどう考えるかって聞かれる。まさにコーチなんですよね。最初にも言いましたけども、コーチングっていうのは問いかけてその人の中から答えを引き出そうとするです。私たちはもうその場で答えが欲しいから自分で考えようとしないし、でも神様は私たちをロボットとして作ったわけじゃありません。私たちが考えたり判断したりする力を与えてくださってる。 だから今も私たちにあなたは今どうしたらいいと思ってるかと問いかけてらっしゃるんですね。その問いかけに私たちは答えていくっていうことですね。さらに5番目ですね、互いに尊重し合って補い合いましょうと。それぞれが召されている、それぞれに与えている賜物とか召されている賜物を大切にし合うことも、これもその中で個人が成熟するために大切なことですよと。それから成熟に向かう道を選びましょうと。でコロサイ書に、全ての人がキリストに結ばれて完全なものとなるようにって書いてありますけれども、成長と成熟っていうのは違うんですね。でこの世界はですね、このワールドはね、成長を求めてるんです。経済成長とかね、うん、成長すること。でも聖書はね、成長を求めてないんです。成熟を求めてる。神様が私たちに願ってらっしゃることは、どれだけいい成績を取るかではないんですね。どれだけ熟してるかっていうことです、神の目に。だからいくつになっても続くんです。成長ということからすればね、それは年を取れば取るほど体の能力も体力もなくなってくるしね、それやれることも限られてくるでしょう。でも中身はいつまでも成熟する。古けりゃいいってわけじゃないですけどね古けりゃいいってわけじゃないですけども、成熟していく。全ての人がキリストに結ばれて完全なものとなるということ、それを求めましょう。そして7番目に、神と人に説明できるかって、これはとても大切な側面だと思いますね。互いに理解を深め合いながら前進しましょう。つまりこれもさっきの独りよがりと似てるんですけども、ちゃんと自分が やろうとしていること、やっていること、あるいは決断したことは説明できる。神様に対して、いや神様、あなたの言うことは聞きたくありません、私はこれをやるんですっていうのはですね、これは神様の前に正しく生きていることにならない、成熟には向かわない。いや神様ね、私はあなたからこういう導きをいただいていますと、聖書にもこう書いてあるし、人々もこう言っているし、ね、であるいはクリスチャンのお友達に、私こう考えてるんだけどどうかねと、それはこういう意味なんだけど、それがちゃんと説明できるかっていうのがすごく大切なことです。そして最後ですね、幹であるキリストにつながり続けましょう。まあこれは当たり前のことですけどもね、イエスキリストにちゃんとつながっていくっていうことを、まあそこのポジションは外さないでいきましょうっていうのを、まあこのロバート・E・ローガンという人がね書いているんですね。で結局ね、これ読んで思うことはね、まあ当たり前のことかなっていう感じなんですよ。ある意味ね、ある意味当たり前のことだけども、私たちはこの、まあ、さっきから言ってますけれども、イエス様の弟子としてクリスチャンになっていることで、神様は私たちをさまざまな形で成熟に導こうとしてコーチしてくださってるんですね、うん、このコーチングの働きっていうのは私たちに今もう無意識のうちに与えられているんだということですね。まあ、これ一般的なコーチングと聖書的なコーチングの違いですね、お話をしておくと、まあ、一般的な成長、まあ、その会社とかでやる、あるいは最近は大学とかでもやりますけれども、コーチングっていうのは自己実現を目指して、ね、自分が自分のやりたいことをやるために自分が変わっていきましょうっていうのが、これが一般的なコーチング。でも聖書的なコーチングっていうのは神実現なんですね。ね、神と神の国と神の義を実現するために私が変わりましょうというのが聖書的なコーチングです。自分のためじゃない、まあ、仮にですよ、その自分が与えられているビジネスの領域とか仕事の領域とか教育の領域とか芸術の領域とかで素晴らしい業績を、この社会が残すいうところの素晴らしい業績を残したとしても、それは神のためじゃなかったら意味がない。でもそれは神のためであるんだったら、どんどんやりましょうということです。そのために自分が変わっていく。で一般的には人間のコーチですけども、私たちのコーチは聖霊と、そしてお互いのクリスチャン同士がコーチっていうことですね。でやる、その一般的にはコーチと会話しながら続けるんですけども、私たちは祈りによって神様との会話し、そして聖書の御言葉によって私たちにはこのサジェッションが与えられる、問いが与えられるんですね。でそれに答えていくと。で一般的なコーチングはまあ、基本個人的なものですけれども、 聖書的なコーチングっていうのは教会全体に与えられているものだと僕は思ってます。もちろん一人一人のクリスチャンが成熟していくことも大切だけれども、このパウロが言っているように教会は全体として成長するので、そういう、こう調和とかね、そういうものも大切ですね。で最後にですね、ちょっといろいろ喋ってごめんなさいね、今日早口でえらいことえらいポカポーっとなんかあったかい中でですね、僕の言葉がなんかこの街道の中をこうシュッと通過している感じがありますけども、そのうちどこかでああいう話もあったかなと思ったら聞いて思い出して見ていただいたらいいと思いますが、成熟できない人がいます、はい、簡単なんです。成熟できない人はですね、自分にはコーチは必要とないと思っている人です、自分にコーチが必要とないと思っている人は成熟しないですね、成長もしないです、過信しているわけですね、自分は大丈夫だと。それから自分はコーチを受ける年齢はもう過ぎていると、もうこの年齢だったらいらないと、そういう人はもう成熟しないです、だから、簡単に言えば自分にはコーチが必要だと基本的に思ってないとですね、成長しないんですね、問いかける謙虚さと変わろうとする柔軟性、そういうものが、これは実は一般的なコーチングの話の中でも出てくることなんですね。だいたいそのコーチングの人が会社に行って、コーチングの話をするときに、皆さん自分はコーチはいらんと思う人は成長しませんよって話をするわけですけど、それは共通してるわけです。で、さっきから繰り返し言ってますけども、私たちはキリストの弟子なんですね。でイエス様自身がはっきりこうおっしゃってます。私は柔和で謙虚な謙遜なものだからと。つまりイエス様自身が変わろうとする謙虚さを持ってるって言われる。このなんか自分でね、柔和で謙遜とか言うと、なんか私がそう言ったらね、すごい高ぶった感じするじゃないですか。私は柔和で謙遜ですよとか、いや先生違う違うって言う感じじゃないですか。でもイエス様がこうおっしゃってるのは、まさにイエス様自身が神の子で人となられたのに、自分は変わろうとする謙虚さを持ってるって言われたんです。その私たちは弟子ですから、私の首輝きを追い私に学びなさいとイエス様から学ぶ、イエス様からコーチを受け続けると。で首輝きっていう言葉がね、面白いですよね、もちろんあの畑を耕すために牛が肩につける道具のことですけれども、イエス様は私の首輝きを追えと言われたんですね。つまり私のレッスンを受けなさいと言われたんです。私のレッスンを受けなさい、私のレッスンはあなたのにとって追いやすいものだと、あなたにフィットしているものだから、決してそれはあなたを痛めつけて苦しめるものじゃない、必ずそれによってあなたは安らぎを得られると書いてある。イエス様にコーチしていただくことによって私たちの魂は安らぎを得るんだって言っているわけですね。はい、最後にこのさっきもちょっと言いましたが、エフェソ書の4章13節を読んで終わりたいと思いますが、ついに私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。ここ成熟と成長と2つの言葉が出てますけれども、2つとも成熟するという意味なんですね。成熟した人間になろう。でもそれは一人でやることじゃない、共に一つとなって成長していく、私たちはこの神様に期待していただいてます。皆さん神様に期待されている、イエス・キリストの弟子として成熟することを神様は私たち、こんなものでも期待してくださっている。そしてさまざまな形で私たちをコーチしてくださっている。そのコーチを喜んで受け入れて行くことによって、私たちには成熟が約束されているということですね。はい、以上今日はですね、聖書的コーチングという、なんか分かったような分からない話だったと思いますけども、はい、終わりたいと思います。天皇お父様、今この世界ではコーチングが流行っておりますが、それは自己実現のため、自分の成功のためです。私たちは自分の成功を目指しておりません。神の国とその義がこの世界に起こることを願って、でもそのために私たち一人一人はキリストの弟子として成熟していきたいと思っています。そのためにあなたは聖霊を私たちに与えてくださり、 また教会の友を与えてくださり、祈る自由を与え、またイエス様という素晴らしいモデルを与えてくださっています。この地上に生かされている間、私たちは成熟を続けていきます。どうぞあなたのからのコーチをないがしにすることなく、また無用だと不要だと思うことなく、今私たちに与えられているくびきを追って、あなたから学び続けるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の縁豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。来週はですね、18章の不登校の話です。これから学校に進もうとか、今学校にいる子どもたちもいるんですけど、不登校の話をしたいと思います。